ものについていろいろと、まあ、語り合い話し合うものです。大人だけではなく子供も、まあ、金持ちだけではなく貧乏人も、まあ、買い物についていろいろなことを、まあ、考えます。もちろん主なる神も人間に贈るものをしようとしておられる方です。そして主なる神はこせこせしたことやケチケチしたことを知らない方です。主なる神は自分の最愛なる御一人子であられるイエス様を与えられたのです。ヨハネ伝三章の中国節に、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これこそ最高の贈るものではないでしょうか。滅びないで永遠の命を得ること。ですから今デンさんに今読みましたように、クリスマスの晩、御使いは次のように宣言したのです。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主クリストです。素晴らしい喜びをあなたに、これこそがクリスマスのメッセージそのものであります。大きな、まあ、見よう大きな喜び、まあ、主なるクリストと言ってもいいでしょう。この喜びの根拠なるものはもちろんイエス様ご自身であり、イエス様はこの世に来られただけではなく、イエス様は犠牲になり救いの代価を払ってくださり、そしてイエス様はある世の人間に罪の許し永遠の命を提供していてくださる方です。まあ、この一節中一節を見ると、言えることは本当のクリスマスは大きな喜びと結びついています。そして人間は大きな喜びの必要性を感じているのではないでしょうか。喜びがなければ人生は全く重苦しいものになってしまいます。喜びがなければ人生は退屈なものになってしまいます。素晴らしい喜びをあなたに、まあ、これこそが手の使いの述べ伝えたメッセージだったのであります。そしてイエス様はこのように来られた時次のように言われたのです。ヨハネ伝十五章の十一節になりますけど、私がこれらのことをあなた方に話したのは私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方は私あなた方の喜びが満たされるためです。イエス様はどうしていろいろなことを話されたかと言いますと、一つの教えを与えるためではなかったのです。我々は頭の知識を持つためではなかったのです。私たちはイエス様ご自身の喜びを持つためであると聖書は言っています。考えられないことですけど事実です。問題はいかにして私たちはこの素晴らしい喜びを自分のものにすることができるかということではないかと思います。三つのことを言えます。第一番目はもちろん主との出会いによって、主を体験的に知ることによってです。第二番目は心のふるさとに帰ることによってです。そして第三番目はイエス様に信頼することによってです。まず 第一番目に私たちはいかにして提供されている素晴らしい喜びを自分のものにすることが できるかと言いますと、主との出会いによって、主を知ることによってです。主との出会いが本当の喜びをもたらしてくれます。ヨハネ伝の三章の中でこの素晴らしい喜びを体験的に知るようになった人の証が確証されています。三章の27節、まあ、日曜日もちょっとバプテスマのヨハネについて話し合ったんですけれども、まあ、ヨハネはイエス様に出会ったんですし、そしてイエス様との出会いによってイエス様を知るようになったのです。彼の告白とは、もちろんイエス様は力あるお方です。イエス・キリストは普通の人間と比べられない方です。キリストは罪を許すことができる方であり、救いの神そのものであると彼は告白したのです。そして三章の27節からちょっとお読みいたします。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ私はキリストではなく、その前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。バプテスマのヨハネという人はイエス様に出会ったのです。イエス様を体験的に知るものとなったのです。彼は次のように叫んだのです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。すなわちヨハネもイエス・キリストは私の罪を取り除かれた救いの神であると体験的に知るようになり、告白するようになったのです。結果は、私は大いに喜びます。私の喜びは満たされている。この喜びは満ち足りていると彼は言うことができたのです。ヨハネは余すところなく喜びに満ち足りて本当の幸せを得ることができたのです。すなわちイエス様は単なる縁飾りではなく、まことに全ての全てだったのです。ですから彼は三四節に、あの方は盛んになり、私は衰えなければならない。私は全然大切ではありません。私は殺されたとしても構わない。イエス様は盛んになれば、イエス様が中心になれば、イエス様は全ての栄光と誉れを受けるようになれば、私は嬉しくて嬉しくてしょうがない。これこそがこのヨハネの証だったのです。そしてご存知のように、彼はそう思っただけではなく、喜びを持って殉教の死を遂げるようになったのです。彼はイエス様を第一にすることによって憎まれるようになり、殺されるようになったのです。しかし彼は本当の喜びを持つものだったのです。なぜならば、主と出会ったからです。まあ、福音書の中でイエス様に出会った人々の実例はいっぱい出てきますけれども、ちょっと思い出したのは、マリコ伝に出てくるペトロの義理のお母さんです。まあ、マルコ伝一章の三四節に次のように確証されています。一章の三四節です。ところがシモの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、 その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は体をもてなしたと書いてあります。まあ、ここで書いていませんけど、彼女の気持ちはどういう気持ちであったかと言いますと、私は死の病である熱病に取りつかれて苦しんでいた。しかしイエスが近寄り、その手を取って起こされると、熱が引いた。大いなる喜びはその時私の心にいっぱいになったということです。彼女の病気はちょっとだけの風邪ではなかったでしょう。なぜならば、まあ、我の人々はみんなイエス様のところを飛んでいて、まあ、イエス様来るように頼んだからです。おそらくもうダメじゃないかと心配したのではないかと思うんですけども、イエス様との出会いによって彼女は瞬間的に癒されただけではなく、間違いなく喜びに満たされたのです。まあ、イエス様は非常に哀れな彼女の姿を見たとき、心から哀れみの気持ちを抱かれたのであります。そのためイエス様は彼女の心を喜びで満たしてくださったのです。まあ、この世の中では人間的に見ると非常に不幸な人々が大勢います。そして彼らは口を揃えて言います。私ほど不幸なものはない、誰も私を愛してくれない、私は孤独ですと。けど本当はこのようなことを言ってはならないのであり、また言う必要はないなのです。なぜならば、そのような人たちのためにイエス様がこのように来られたからです。イエス様を知ると、今まで知らなかった世界を知るようになり、誠の喜びを持つことができるようになります。もちろん聖書を通して提供されている喜びとは普通の喜びと全く違うものなんです。聖書を通して提供されている喜びとは、苦しみながら泣きながら重荷を感じながら喜ぶことができる喜びです。だから何があってもイエス様を仰ぎ見ることができ、感謝することができるのです。素晴らしい喜びをあなたに、いかにしてこの喜びを自分のものにすることができるかと言いますと、イエス様との出会いによって、イエス様を知ることによってです。第2番目は、心のふるさとに帰ることによってです。まあ、前にも何回も言いましたように、不幸というドイツ語の言葉の意味は、心のふるさとに帰るための道しるべという意味なんです。非常にいい言葉じゃないかと思うんですね。不幸とは幸せになるための手段であるべきです。不幸を知らない人は気の毒。なぜならば、本当の意味で絶対に幸せにならないからです。心のふるさとに帰ることによって本当の喜びが与えられます。同じくマリコ伝の一章の23節から23節ちょっと読みます。するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて、大声でわめいていた、ナザレのイエスです。